出エジプト記18章13節から27節。翌日、モーセは民を裁くために座に着いた。民は朝から夕方までモーセの周りに立っていた。モーセの舅は、モーセが民のためにしているすべてのことを見て、こう言った。あなたが民にしているこのことは一体何ですか？なぜあなた一人だけが裁きの座につき、民は皆朝から夕方まであなたの周りに立っているのですか？モーセは舅に答えた。民は神の御心を求めて私のところに来るのです。彼らは何かことがあると私のところに来ます。私は双方の間を裁いて、神の掟と教えを知らせるのです。すると、モーセの舅は言った。あなたがしていることはよくありません。あなたも、あなたと共にいるこの民もきっと疲れ果ててしまいます。このことはあなたにとって荷が重すぎるからです。あなたはそれを一人ではできません。さあ、私の言うことを聞きなさい。あなたに助言しましょう。どうか神があなたと共にいてくださるように。あなたは神の前で民の代わりとなり、様々な事件をあなたが神のところに持っていくようにしなさい。あなたは掟と教えを持って彼らに警告し、彼らの歩むべき道となすべき技を知らせなさい。あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人たち、不正の利を憎む誠実な人たちを見つけ、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなさい。いつもは彼らが民を裁くのです。大きな事件の時はすべてあなたのところに持ってこさせ、小さな事件は皆彼らに裁かせて、あなたの重荷を軽くしなさい。こうして彼らはあなたと共に重荷を負うのです。もしあなたがこのことを行い、神があなたにそのように命じるなら、あなたも立ち続けることができ、この民も皆平安のうちに自分のところに帰ることができるでしょう。モーセは舅の言うことを聞き入れ、すべて彼が言った通りにした。モーセはイスラエルの全体の中から力のある人たちを選び、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として、民の上に頭として任じた。いつもは彼らが民を裁き、難しい事件はモーセのところに持ってきたが、小さな事件は皆彼ら自身で裁いた。それからモーセは舅を送り出した。舅は自分の国へ帰っていった。この箇所から、互いに重荷を負い合う教会と題してメッセージをお願いいたします。
お祈りをいたします。教会の主であるイエス・キリストの父なる神様、聖なる皆を心から賛美をいたします。私たちのことを愛し、すぐる一週間も特別な守りの中を歩ませていただけたことを心から感謝をいたします。それぞれが、それぞれの場所から教会へと戻ってきて、あなたを礼拝することができます特権を心から感謝をいたします。罪と滅びの中にいた私たちがあなたから救い出され、あなたのことされ、永遠の命をいただき、あなたとの交わりの中を生かされていることを感謝をいたします。どうかこの恵みの中に、さらに多くの方々が入ることができますように。とりわけ昨日は葬儀があり、あなたの御臨在の中で御言葉が語られていきました。この桜市にお住まいの方々に、あなたの御言葉の種がまかれました。どうかその御言葉の種が芽生えますように。また悲しみの中にあるご遺族を慰め、励まし、そして永遠の命を求め、死を克服することができるようにお導きください。また神様、今日試験に臨んでおられる姉妹のうちに、あなたの豊かな助けを置いてくださり、これまで備えてきたことを存分に発揮することができますようにお助けください。主よ、私たちには様々な苦難があり、困難があり、悲しみがあり、重荷があります。 それらのものを抱えつつ、礼拝に来ておられる方々に、主からの慰めがあり、上よりの解決が与えられますようにお願いをいたします。また、体の試みの中にあって、この場に来られない方の上にも、主の速やかな癒しを与えてくださいますように、またこの風が流行る時期において、弱さを覚えつつも、教会に来ているお一人お一人をあなたが支えて励ましてくださり、その体が速やかに回復していきますようにお願いをいたします。神様、私たちは御言葉によって養われておりますけれども、どうかこの時も御言葉によって私たちを導いてください。とりわけ、来世日に迫った決算総会を覚え、役員のことについて共に御言葉から確認してまいりますから、聖霊なる神様がお助けくださり、御言葉を正しく聞くことができますようお助けください。また、諸教会においても、あなたの御言葉がまっすぐに語られ、御言葉によって全世界の教会が立て上げられていきますように。お委ねをして、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。決算総会の時期がやってまいりました。来週の決算総会では例年通り、教会役員選挙が行われます。私は桜の教会に就任、赴任してから、毎年この時期に役員とは何か、役員をどのように選ぶのか、そのことを御言葉から確認してきました。もちろん今年も御言葉から教会役員の選出基準について確認し、それをもって祈りつつ投票していただきたいと考えております。間違っても、投票直前になって周りの出席者の顔を見て、あ、この人に入れよう。そういうことにならないようにしていただきたいのです。御言葉の基準に照らして、今週いっぱい祈りつつ考え、投票していただきたいのです。来週教会に来るときには、もうこの人に丸をしようと決めて来ていただきたいのであります。ところで、この説教の準備をしているときに、ふと辻信道先生が書かれた、教会生活の処方箋という本を手に取りました。この教会生活の処方箋という本をお読みになった方、どれぐらいいらっしゃいますか？あ、結構、はい、多いような、少ないような、はい。この本は有名な本でありますから、ぜひ、まあ、教会図書にも一冊ありますし、お読みいただきたい一冊であります。諸教会でもよく読まれて、書かれたのは日本キリスト教団の先生でありますが、教会議長もなされた先生ですが、デカの教会でも大変よく読まれて、特に読書会にはもってこいの本でもあります。その本の中に、権威ある教会総会を開けという項目があります。権威ある教会総会を開け。まあ、タイトルだけでもすごいですが、その中に次のような一文があります。教会総会は、最高の議決機関であると言いましたが、総会が決すべきことはさほど多くありません。極端に言えば一つですと辻先生は言います。総会で決めるべきことは極端に言えば一つだと。そして辻先生がその一つに何を挙げたかと言いますと、それはいかなる役員を選出するかですとそう言われました。いかなる役員を選出するか。そして次のように続けます。この一つだけきっちりしたら、その教会は立派に責任を果たしたことになります。総会は選び出された者たちに権能を委ね、信頼して宣教と牧会全般を任せますと。これを読んで、我が家を得たり、と思いました。これまで、毎年この時期に役員選挙のために説教してきたことは間違っていなかったなと思わされました。教会にとって誰が役員に選ばれるのかということは大変重要なことであります。 教会の向こう数年の未来が決まる。いや、下手をすれば教会が破壊されることもあります。ですから、どのようにして教会役員を選ぶのか、今年私やったから来年やってねみたいな、近所の自治会の役員とはわけが違うのであります。ですから、そのことを御言葉から確認し、確認した上で来週の決算総会に臨んでいただきたいのであります。もちろん聖書の中には今と同じような教会制度があったわけではありませんから、まるっきり適用できるわけではありませんが、代表者を選ぶ基準について聖書は一貫していると言えます。過去4年は使徒の働き6章から2回、また第一テモテの3章から2回説教してきましたから、今年は出エジプト記の御言葉を通して共に役員の選出基準について考えます。またそれと同時に教会のあり方についてもご一緒に確認してまいります。で、この出エジプト記18章を取り上げるわけですが、出エジプト記は、まあ、その名の通り、エジプトからイスラエルの民が脱出するときの出来事が最初に書かれています。エジプトの奴隷状態にあったイスラエルの民の叫びが神に届きました。そしてモーセという指導者が立てられ、不思議な技を通してイスラエルがエジプトから脱出することができました。その後、様々な問題を主によって乗り換えつつ民はやってきたのであります。18章の一節を見ますと、モーセの舅のイテロが会いにやってきました。しかもモーセの妻と二人の子供を伴っていました。おそらく出エジプト記の4章の不思議な出来事の後に、妻と二人の子供をイテロの元に戻していたのでありましょう。エジプトから脱出したことを聞きつけて会いにやってきたと考えられます。そこで神様がどれだけ素晴らしいことをなしてくださったのか、そのことを分かち合い、イテロはそれを聞いて喜んだことが9節に書かれています。そして神への礼拝を捧げ、共に食事の時を持ちました。今日の箇所はその出来事の翌日のことです。13節ですが、翌日モーセは民を裁くために座に着いた。民は朝から夕方までモーセの周りに立っていた。イテロと家族が会いに来た翌日、モーセは民を裁くために座に着きました。しかもそれは朝から夕方まで続いたようです。つまり一日中。これを見ていたイテロは驚き、14節には次のようにあります。モーセの舅は、モーセが民のためにしているすべてのことを見てこう言った。あなたが民にしているこのことは一体何ですか？なぜあなた一人だけが裁きの座につき、民は皆朝から夕方まであなたの周りに立っているのですか？イテロの疑問はもっともでした。モーセ一人だけで全ての問題に対応していることに課題を覚え、質問したわけです。それに対して15節と16節にはモーセの応答が記されています。モーセは舅に答えた。民は神の御心を求めて私のところに来るのです。彼らは何かことがあると私のところに来ます。私は双方の間を裁いて、神の掟と教えを知らせるのです。先ほどの13節には、モーセは民を裁くために座についたとありましたが、もう少し具体的なことが書かれています。モーセは座について何を裁いたのか。それは、民の中で問題が生じたときに、民がモーセのところに神の御心を求めに来たわけです。もちろん個人的な問題もあったでしょうが、それ以外にも人同士の対立があったり、家族間の揉め事もあったことでありましょう。そんな時に、モーセのところに来て、神の御心を求めた。 そこでモーセが何をしたかといえば、私は双方の間を裁いて、神の掟と教えを知らせるのです、とあります。今の言い方をすれば、御言葉に基づいて、双方の間を裁いたのでありましょう。この時、モーセは大変重いものを抱えていたことになります。霊的な指導もしていましたし、ここでは裁きも行っていたわけですから、司法の面も担っていた。また神の掟と教えを知らせるのですとありますから、教育面も担っていたわけです。ですから、霊的な指導や司法や教育について担っていたわけですから、大変重い任務がモーセの肩にのしかかっていたと考えられます。霊的な指導だけでも大変なのに、司法や教育の部分まで含めて、そのすべてをモーセ一人で担うことができるでしょうか。超人モーセだし、人並み外れた能力を持っているモーセなのだからできるとお考えでしょうか。おそらく、できるという答えは、現代人がモーセを買いかぶりすぎているのかもしれません。当時、それを目の前で見ていたイテロは、ベテランの目を持ってアドバイスします。17節と18節です。すると、モーセの舅は言った。あなたがしていることはよくありません。あなたも、あなたと共にいるこの民もきっと疲れ果ててしまいます。このことはあなたにとって荷が重すぎるからです。あなたはそれを一人ではできません。モーセの舅イテロは、あなたがしていることはよくありませんとはっきり告げます。そしてこう続けます。あなたも、あなたと共にいるこの民もきっと疲れ果ててしまいます。ここでは、きっと疲れ果ててしまいますと訳されていますが、必ず疲れてしまいますというふうに訳すことができる表現が使われています。その理由についてイテロはこう言います。このことはあなたにとって荷が重すぎるからです。あなたはそれを一人ではできません。非常に的確な指摘です。あなたにとって、モーセにとって荷が重すぎる。目の前で見ていたイテロにはそのように映りました。ですからはっきり言うんです。あなたはそれを一人ではできません。多くの重荷を担い、霊的な指導、裁きのこと、教育のことを担っていたモーセに対して、あなたはそれを一人ではできません、とイテロは助言しました。モーセのような有能なものであっても限界があります。一人で全てを担うことはできないのです。これに続いて19節と20節で具体的な助言をします。さあ私の言うことを聞きなさい。あなたに助言しましょう。どうか神があなたと共にいてくださるように。あなたは神の前で民の代わりとなり、様々な事件をあなたが神のところに持っていくようにしなさい。あなたは掟と教えを持って彼らに警告し、彼らの歩むべき道となすべき技を知らせなさい。この19節20節でモーセがするべきことを伝えます。19節の役割は端的に言いますと取りなしの祈りと言えます。19節の後半にはあなたは神の前で民の代わりとなり様々な事件をあなたが神のところに持っていくようにしなさい、とあります。モーセは、民の代表として、神の前に出て、様々な事件を神のところに持っていく。つまりこれは、取りなしの祈りの務め、というふうに言えます。また20節には、あなたは、掟と教えを持って彼らに警告し、彼らの歩むべき道となすべき技を知らせなさい。とあり、 教育面を担うように言われています。これは現代的に言えば、御言葉によって警告し、御言葉によって歩むべき道となすべき技を知らせるということです。つまりこの19節と20節で言われていることは、祈りと御言葉の務めを担うことがモーセに提案されていると言えます。事件を神のところに持っていくということは、これは表現であって、持って行き方としては当然祈りです。さらに民に対しては、御言葉を持って指導をしていく。このように見ていきますと、このイテロの提案は、使徒の働き6章と重なります。使徒たちが、給仕に追われていたときに、祈りと御言葉の奉仕に専念しようとしたことと重なります。また当然ですが、今の牧師の役割とも重なるところがあります。民のために祈るモーセと、教会員を覚えて祈る牧師、民に掟と教えを持って指導するモーセと、御言葉を持って教育する牧師、そのような点で役割に重なりがあることがわかります。すべての職務を担おうとしていたモーセに対して、イテロはモーセがすべき事項を伝えました。そして裁きの面について、21節と22節で次のように提案します。あなたはまた民全体の中から、神を恐れる力のある人たち、不正の利を憎む誠実な人たちを見つけ、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなさい。いつもは彼らが民を裁くのです。大きな事件の時は、すべてあなたのところに持ってこさせ、小さな事件は皆彼らに裁かせて、あなたの重荷を軽くしなさい。こうして彼らは、あなたと共に重荷を負うのです。イテロは、民全体の中からリーダーを選ぶように提案します。新改訳聖書ですと分かりにくいですが、そのリーダーを選ぶ基準について、イテロは4つ挙げています。そしてこの4つの基準が、私たちが役員を選ぶときの1つの基準になり得ます。その1つ目は、力のある人です。新改訳聖書ですと、神を恐れるというのが先に来ていますが、原文では最初に挙げられているのは力のある人です。で、この力のある人ですが、まあ、このように読むとなんだかこう腕力のように理解されたり、なんかパワフルな人のように引っ張っていく力がある。まあ、もちろんそれも含まれるかもしれませんが、そう理解されるように思いますが、他の聖書では有能な人というふうに訳されています。有能な人。つまり、能力がある人ということです。能力がある人。この出エジプト記の文脈で言えば、正しく人の言い分を聞き、的確に裁きが行える能力のことと言えるでしょう。それに伴って、知恵や判断力や経験というものも必要です。人の話によく耳を傾け、偏って見ることがない。そのような能力が求められるわけです。しかし、世間ならばそれだけで良いかもしれませんが、神の民を導く場合、能力だけでは困ります。能力だけがあっても、神の民を導き指導することはできません。モーセは、イテロは二つ目の資質として、神を恐れるということも挙げます。神を恐れる。能力があればそれで良いのではなく、次には神を恐れている人かどうか、つまり敬虔な人かどうか、信仰面が問われているわけです。極端なことを言えば、教会の役員ではあるけれども、礼拝は月に一回ぐらいしか来ない、しょっちゅう休む、教会の集会には全く来ない。聖書も読まず祈りもしない人が教会の役員になっては困るのです。 仮に世の中で立派な職につき、肩書きがあったとしても、能力があったとしても、神を恐れる信仰がないならば、教会の役員としてはふさわしくありません。さらにイテロは、三つ目の資質として、誠実な人であることを挙げます。これは人柄にも関係します。周りからの評判とも関わるでしょう。誠実に職務に携わってくださる方でなければいけません。与えた職務に対して不誠実である人が役員になられては困るわけです。期限を守らない、ルールを守らない人は誠実とは言えませんから、教会役員にはふさわしくはありません。最後にはもっと具体的なことが挙げられています。それは、不正な利を憎む人ということです。不正な利を憎む人。聖書は、繰り返し賄賂を受け取ってはならないと命じています。賄賂は、聡明な人を盲目にし、正しい人の言い分を歪めるため、賄賂を受け取ってはならないと聖書は言います。また、教会役員も、献金を扱うことになりますから、それはイコール様々な誘惑がつきまとうことになります。牧師や役員が金銭的な面で不祥事を起こす例はあります。献金が盗まれたり、着服されたり、お金には様々な誘惑がつきまといます。ですから、不正な利を憎む人でないと困ります。ここで挙げられている4つの基準。能力があり、しかし、ただ能力があるだけでなく、神を恐れていて、さらに誠実で、不正な利を憎む人。これらの基準は、モーセの時代のリーダーを選ぶだけでなく、教会にあって役員を選ぶ基準にも適用できるものと言えます。21節をよく読みますと、イテロは、モーセに対して、その基準をもとに適切な人を見つけるように言っています。モーセが見つけて、民の上に1000人の長として、100人の長として、50人、10人の長として立てるようにここでは命じています。ただ、ここは私たちの教会とは違うわけです。私たちの教会では、牧師が役員を選ぶわけではありません。投票権を持っているお一人お一人が見つける必要があるわけです。先週配布した総会資料の第4号議案のところに、被選挙権を持っておられる方々の名前が列挙されていますから、その人たちについて祈りつつ思い巡らし、御言葉の基準に従って、この方に投票しようと決断をしていただきたいのです。能力を見て、でも同時に信仰面を見つつ、神を恐れているかどうか、誠実な人かどうか、金銭に対してクリーンかどうか、そういったことを見つつ、役員を選んでいただきたいのです。そのように、誠実に向き合ってくださるところに、神様の御心が成し遂げられていくと信じます。桜の教会は監督制ではなく、改修制の政治をとっています。その回収性の政治を取るときに、もしお一人お一人が誠実に神の前に向き合わないならば、回収性は教会を破壊します。こんなことわからない。適当にその辺、日にの顔色見て良さそうな人に丸をつけるとか、去年この人前回やったしなとか、そういう基準ではなくて、祈って投票をいただきたいのです。そしてそういうふうに選ぶところに御心がなり、そして祝福として私たちに返ってくる。もし役員会がボロボロになり、教会が破壊されるならば、お一人お一人の信仰は成り立たなくなるわけです。ですから、役員を選ぶということに対して、誠実に祈り考えていただきたい。またこの22節を見ますと、次のようにあります。 いつもは彼らが民を裁くのです。大きな事件の時は、すべてあなたのところに持ってこさせ、小さな事件は皆、彼らに裁かせて、あなたの重荷を軽くしなさい。こうして彼らは、あなたと共に重荷を負うのです。ここには、すべてを任せるのではなく、大きな事件なのか、それとも小さな事件なのか、それによって対応が異なるという非常に現実的なことが書かれています。大きな事件はモーセが、小さな事件は選ばれた人が裁く。それによってモーセの重荷を軽くするように言われています。この後で、モーセはこのイテロのアドバイスを受け入れ、そのように体制を整えていったことが24節以下で記されています。今日ここまで役員選挙に向けて出エジプト記を通して学んできたわけですが、三つのことを最後に確認したいのです。一つは、牧師の役割はイテロがモーセに言っていたように、祈りと御言葉であるということです。これはこれまでもお伝えしてきましたし、修法の祈祷課題にも挙げていますから、お祈りくださって感謝なことでありますが、改めて牧師がすべき役割は、祈りと御言葉が中心であるということをご一緒に確認したいのです。桜福音キリスト教会では、そのことを大切な務めとして理解してくださっているので、感謝をしています。確認したい二つ目は、役員を選ぶ基準です。その一つは、能力があること。二つ目は、神を恐れる人であること。三つ目は、誠実であること。最後は、不正な利を憎むということです。これらの基準に照らしつつ、祈って来週投票に臨んでください。そして三つ目に確認したいことは、22節に記されている最後の御言葉です。こうして彼らはあなたと共に重荷を負うのです。こうして彼らはあなたと共に重荷を負うのです。選ばれた人たちがモーセと共に重荷を負う。モーセが一人で全ての重荷を負うのではありません。重荷を負い合う。これは大変重要なことです。役員が立てられている一つの意味もここにあります。重荷を負い合う。牧師が一人で全ての責任を負うのではありません。みんなで負い合う。特に役員の方々は、牧師と共に重荷を負う。もちろん最終的な責任は全て牧師にありますから、何かあれば私の責任になるわけですけれども、重荷を負い合う。もちろん、教会の規模によっては、10名前後の教会であれば、牧師が全てを担うということもあるかもしれません。しかし、教会員が30名を超え、礼拝出席者も50名ぐらいになったのならば、やはり牧師一人で全ての重荷を負うということはどう考えても不可能です。助け手である役員の方々が必要です。具体的には役員の方々が部会を担ってくださっています。総務部があり、消耗品のことや愛さんのこと、掃除のことを担ってくださっています。平日にトイレットペーパーの補充に来られたり、皆さんの見えないところで隠れた奉仕をしてくださっています。また伝道祈祷部があり、宣教のことについて話し合い、教会にとって重要な祈りのしおりの発行をし、教会の宣教の面を担ってくださっています。コンサートのことや、様々な宣教プランを考えてくださっています。さらに教育部があり、教会教育という大変重要な面を考えてくださっています。どんな本を買うか、どんな研修会を開くか、賛美集会のことも担ってくださっています。また財務部があり、 教会が活動していく上で必要になるお金の部分の管理をしてくださっています。桜の教会では様々なことを考慮して、牧師がお金に触れないように配慮をしてくださっています。それはひとえに財務部をはじめ、役員の方々の奉仕によるところが大きいわけです。そして私自身はあまり各部の働きに首を突っ込まないようにしています。私は役員の方々に部会をお任せして、必要な時に声をかけていただければと思って、空いている時は礼拝堂の真ん中あたりに位置しているようにしています。その理由としては、牧師は弓道中の方の学びの時間もあったりしますし、新しく来られた方との面談もあります。その他にも、全体を見るためには少し離れたところにいるのが良いという考えからのもとでもあります。牧師としては、部会を役員の方々が適切にリードしてくださっているので、大変助かっているわけです。当たり前の話ですが、私一人で4つの部会のすべてを把握し、管理するということは不可能です。それを追いやってくださり、適切に役員会の時に報告してくださっているので、感謝をしています。そのようにして、互いに重荷を追い合うのが教会です。誰か一人のスーパーマンに任せるのではなく、互いに追い合う。それは牧師と役員の間だけではありません。役員と部員の間においてもそうです。先週、部員募集の用紙が配られました。どうか互いの重荷を追い合う意味でも、どこかの部会に所属してください。具体的にキリストの体に連なり、ご自分がいただいている賜物を生かしていただきたいのです。もちろん、年齢的なこともあるでしょうし、この忙しい現代にあって様々な制約があるということは知っています。しかし、それは皆が同じでもあります。日中に体、ウィークデーに体を動かせなくとも、日曜日に時間を共有し、問題を共に考え、解決へと向かっていく作業を一緒に行う。それはとても大切なことです。お互いの賜物を生かし、主と主の教会に仕える。暇つぶしで教会に来ている人はこの中に一人もいません。皆が忙しい日常の中にあって、それでも神様を選び取り第一にし、礼拝に集っておられる。その中にあって、そういうお互いであることを認めつつ、誰か一人に奉仕が偏らないように、積極的に教会の働きに関わっていただきたいのです。まあ、教会でも会社でもそうかもしれませんが、世の中では一人の責任感のある人に仕事がどんどんと押し付けられていくという傾向があります。教会はそうであってはいけない。よその教会から移ってこられて、一年くらいはお客さんということもあるかもしれません。しかしそれ以上教会に来ているならば、お客さんとしてではなく、一人の責任あるキリスト者として、教会の働きに積極的に関わっていただきたい。そのように申し上げるのは、あなた自身の祝福にならないからです。クリスチャンが教会に集うのは、お客さんとしてではありません。救われた喜びを持って集い、キリストの体である教会に仕えるのです。救われて、天国への切符をいただいて、それではい、おしまいということではありません。そこから、神様は、あなたがキリストの体である教会につながり、教会を立て上げていくように召しておられるんです。ですから、その働きに積極的に携わっていただきたい。信仰を個人的なもの、私が信じてればそれでいいという内面のことにするのではなくて、教会という共同体を大切にしていただきたいんです。それが聖書が教える信仰者の姿です。 もし誰か一人に奉仕が偏り、誰かが倒れるようなことがあれば、皆が痛むことになります。痛い目に遭ってからでは遅いんです。誰かが倒れる前に互いに重荷を負い合い、愛を実践したい。互いに重荷を負い合う教会になるならば、さらにこの教会が祝福されることを信じています。来週の教会総会に向けて祈り備えていただきたいですし、具体的にご自分がこの教会にあってどのように主にお仕えできるのか祈り考えてください。そして来週最初に申し上げた辻先生の言葉ではありませんが、総会が立派に責任を果たすことができるようにお祈りください。ひととき語られたことを覚えて静まる時を持ちましょう。お祈りを捧げます。教会の主であるイエスキリストの父なる神様、御言葉のひとときをありがとうございます。私たちがどうか互いに重荷を負い合うものとして主と主の教会に仕えていくことができるように助けを与えてください。来週の教会総会においてあなたが一つ一つの議案に御心をなしてくださり、またあなたがふさわしい方を役員として召してくださり、今担ってくださっている役員の方らとともに、新たに教会役員会を形成し、主の教会を導いていくことができるように助けを与えてください。投票権を持っているお一人お一人が、誠実にあなたの前に祈り考え、投票に臨み、あなたの御心がなるようにと、祈りながら実践することができるように助けを与えてください。神様、今役員としてロスておられるお一人お一人をあなたが力づけてくださって、本当に多くの重荷を負い大変なところもあろうかと思いますけれども、主よ、どうぞあなたの守りと助けを与えてくださいますように。2年間にわたってご奉仕くださっているお二人の姉妹のうちにも、最後の最後まで聖霊なる神様の助けを与えてくださり、その務めを成し遂げ、いよいよその信仰が増し加えられていきますようにもお願いをいたします。主の憐れみを願いつつ、救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。